ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。それでは8ページ、喪失の年におけるクリスマスを中西先生に取り入れていただきます。
皆さん、クリスマスおめでとうございます。おめでとうございますと聞くと、まあ、教会にそう足を運んでおられない方は変だなと、まあ、キリストの誕生を記念する日、それが12月の25日だと、これは分かりましたが、普通は誕生日にその人に向かって おめでとうございますというのに、お互いがおめでとうございます、どういうことかと思われるかも分かりませんね。これはイエス・キリストの誕生と、それから救いの御業を通して、私たち全人類に大きな希望や救いがなされました。だからお互いにキリストのことを深く感謝しながら、互いにおめでとうございます。こう言い合うのが、習わしと、こうなっているわけです。で、今日はクリスマスの礼拝のまさにその日が日曜日ということですね。25日がクリスマスの礼拝。これは7年一度ということになるわけですよけれども、珍しい日であるわけですね。この25日に生まれたという我々の教会に、人がおられます。後藤健志郎先生なんですね。光栄というか、厚かましいというか、まあ多分嬉しさいっぱいだろうと思うんですけれども、お祝いをしたいな、こういうふうに思います。今日は25日で彼は伝道師で赴任しました。ちょっと拍手しましょうかね。まあクリスマスは教会のものということばかりではなくて全世界で言われるわけですね。そして多くの若者にとっては恋人をゲットするというか、そういう日として考えている人もたくさんいるわけです。愛と恋の違いを読んだことがあります。で、愛は真心で恋は下心と言われて、漢字を見ればわかるというんですよ。漢字を見れば心という字をどちらも使いますね。愛も恋も心を使います。で、恋の位置と愛の位置が違う。心は愛の場合には真ん中に位置してます。だから真心、真ん中の心、心。恋はどうですか。下に位置です。ですから下心というわけです。これどこかで使っていただいても結構かなと思います。知っていただきたいことは、下心の恋の方ではなくて、キリストの愛、真心の愛、これをお伝えしたい、これで願います。一言お祈りしてからご用意しますので、もう一度お伝えください。父なる神様、イエス・キリストをご自身の誕生を深く感謝いたします。私自身もまた高校生の時までは全くあなたを知らず、神なしのような人生を生きてまいりました。しかし様々なことを通してあなたを知り、またあなたがお送りくださったイエス・キリストによる救いがどれほど素晴らしいものであるかを深く知らされてまいりました。今日そのことを深く思い、兄弟姉妹方と共にあなたの皆をたたえ感謝をいたします。この一年様々なことが日本に起こりましたが、私どもはあなたの御言葉を通して希望を失わずに進みたく願います。今日のメッセージを祝福を持って臨んでください。尊い救い主、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、最初にお話をしたいことは、イエス・キリストというお方がどういうお方であるのかということを語る、そのメッセージをまず聞いておきたいと思うんですね。先ほどは2章の7節から読んでいただきましたが、2章の6節を見ていただけますか。キリストは神の御姿である方なのに、 神の在り方を捨てられないとは考えず、とパウロは語るわけですね。神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、そして七節に、人としての性質をもって現れというように書いてあります。ある人たちは、イエス・キリストというお方は、まあ三大聖人の一人で、偉大な宗教家、天才と言ってもいい。そのイエス・キリストが、やがて多くの人々に愛を表し、影響を与え、そして十字架にかかり、死んだ。そして人々は、イエス・キリストを神として祭り上げたのだと思っている人がいると思います。私もかつてはそうでした。しかし聖書は全く真逆のことを語りますね。人間がやがて神として祭られていったという、下から上の方向ではなくて、上から下なんですね。神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、人としての性質をもって現れる。聖書は真っ向から我々が考えてきたような考え方を打ち破ります。聖書自身の証言が、そして多くの人たちがイエス・キリストを通して示されたことは、人間が偉大であって、天才的であって、そして宗教を開き、そして素晴らしい影響を与えてきて、やがて神として祀られたというのではなくて、初めから神としておられたそのお方が、このクリスマスの日に人としてお下りになったのだ。と語るんです。まあ、クリスチャンでなくても人間は何かという時には神を求める心があると思いますね。困った時の神頼みというのは古くから日本で言われている言葉です。普段は宗教心がなくても、受験だ、やれ、なんとかだというと、やはり神社に行ったり、教会に来られたりするわけです。そして、大自然の神秘を見ながら、こんな素晴らしい自然が、例えば、偶然にできたとはとても思えない。花の美しさ、空の壮大さ、宇宙の精巧さ、一つ一つが偶然とは言い切れないような神秘と精巧さに満ちている。これは創造者がいたと考えても不思議ではない。そう思う人もいると思うんだ。しかしそれは明確ではありません。人間の深い心の願い、その願いに応えて神はご自身の一人子であるイエス・キリストをこの地上に使わせてくださったのだ。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えずに、人間としてお生まれになったのだと聖書は語るんですね。ですから、皆さんにもし求道者の方がいらっしゃったらお勧めしたいことは、神を求めるとか、神を信じる、信じない、目に見えない存在を信じるというのは難しいことだと思います。しかし、神を求めるということをあなたが本当に考えるのであれば、イエス・キリストを学んでいただきたい。聖書からキリストの生涯、イエス・キリストとはどういう方であるかということを通して、神を知るということが一番正当的な求道の在り方だと思います。キリストは神の見姿、聖書は何の釈明もなく、はっきりと断言しています。そしてイエス・キリストが十字架につけられたときに、ピラトは聞きました。お前は神の子か。ずーっと不利な証言ばかりが語られていた中で、一言も語られなかったキリストが、このときだけはその通りだと言われました。これが死刑判決を受けた理由です。もしも、キリストが人であるとしたならば、どうしてそんな嘘を言って、あの最大の刑罰の一つ、十字架を受ける必要がありましょう。私たちがイエス・キリストの生涯を学ぶときに、イエス・キリストは徹頭徹尾、本当に謙遜であり、慈愛に満ちて、 ご自分の立場を主張せず、自らの必要のための奇跡を一つも表さず、かえって人々のために奇跡を表してこられた、全く自分というものを打ち越えられてきたお方なんですよ。そのお方がご自分が何者であるかということに対しては決して妥協なさいませんでした。そして最後の最後まで、あなたは救い主か、あなたがメシアか、あなたは神の御子かといった時には、その通りだと言って十字架にかかっていかれたんですね。キリストの生涯そのものが、また弟子たちそのものが、あるいは多くのキリストによって、その当時時代の人たちが、この方まさにキリストである、救い主だ、神の御子だと言って書かれてきた証言、これが聖書なんですよ。そして聖書は神の御姿であると語っている。そのキリストが何のためにお出になったのか、我々に救いの道を開くためでした。皆さんも中学生の時にお見になったかもわかりませんが、芥川龍之介が書いた蜘蛛の糸というのがありますね。地獄で様々な罪のためにもがき苦しんでいる姿、その中に神田田という人がいたということを芥川龍之介は語り始めます。お話はよくご存知かもわかりませんね。神田田もまた殺人をし放火を放ったというような、そういうこともありまして、大罪人として地獄に叩き落とされました。しかし彼は地上で生きておりましたときに、一つだけ良いことをしたというんですね。それは何かというと、蜘蛛を助けた。それでお釈迦様は、彼は哀れみを持って、蜘蛛の糸を極楽の世界から一本垂らすんですね。まさにこれこそ救いだということで、神田田はその蜘蛛の糸を掴んで、地獄から登り始めるわけです。ところが、下を見回すと、今度はその自分が登ってきたところの蜘蛛の糸を、我も我もと言って、罪人たちが、我先にとその蜘蛛の糸を掴んで登り始めるんですね。すると、神田田は、やめろ、俺の糸だっていうことで、蹴落としてしまうんですね。その瞬間、蜘蛛の糸はプチンと切れたという話、短い話ですかね、覚えていらっしゃると思います。私はそれを読んだときに、バカだな神田田はと思ってもしましたが、地獄に糸を垂らして神田田一人が登るとは、やはり現実にはありえないでしょう。みんなが我も我もと来るんじゃないですか。そして一人しか救われないだけでは本当はありえないと思うんですが、それが登ってきたら糸が切れそうだということは、百無承知のお釈迦様であるのにもかかわらず、蜘蛛の糸を垂らすとは一体どういうことかと思ったものでした。イエス・キリストは、神が成してくださった道は蜘蛛の糸ではありません。たった一人しか救われないということではない。イエス・キリストは神の位を捨てて、私は道であり、真理であり、命です。私を通してでなければ、誰一人血の身を取り行くことはできない。自ら命を投げ出して、救いの道を開き、罪の許しと永遠の命への道を開き、平安を与え、生きる希望を与え、力を与え、また愛を与えて、力を与えて、我々に救いの道を開いてくださった。誰にでも招かれているわけです。一本の蜘蛛の糸ではないのです。イエス・キリストご自身が道であり、命をかけて十字架にかかって救いの道を開いてくださったのです。ですからクリスマスは、このイエス・キリストを知っていただくと同時に、十字架にかかってと聖書が語っているように、このイエス・キリストを知っていただきたいと思うんですね。救いを知っていただきたい、これがまず第一のメッセージです。第二は何かというと、キリストは最大の喪失を経験されたということが言えると思うんですよ。まず神の位を捨てる、ご自分を無にする、使えるものの姿をとる、人間と同じようになられ、 そして自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。プライドっていうのはあるでしょ、誰でも。アメリカ人は嘘つきって言われたら一番カチンとくるそうですね。ライアーって言われたら一番カチンとくると言われています。日本人は何でしょうか。汚いっていうことでしょうかね。心が汚い、生き方が汚いっていうことでしょうかね。いずれにしてもプライドが傷つけられるということは人間にとって耐え難いことだと思いますね。イエス・キリストは神であられるのに人間として卑しくなさる、使えるものになられた。不利な証言、屈辱、あるいはまた実際に暴力を受けられる、頭をこつかれる、唾をかけられる。人生で皆さん、唾をかけられるっていう経験がありますか？多くの人はまず唾をかけられるということはないんじゃないでしょうか。しかし、イエス・キリストは唾をかけられたんですね。と、兵士たちや群衆から、お前が神の子か、と言われてかけられた。この日本、この1年間、あの 3.11 に見られるように、大変な地震とその被害を経験してきました。また9月には、和歌山で台風被害がありました。我々の教会が成してきた献金や、あるいは労働報酬は、そう多くはない。やはり現地の方々のことを思いますと、毎日毎日がそうなんですから、我々が献金をしたり、労働報酬をしたとしても、一時のことしかありません。こういう方々の前に、どういうように言うことができるでしょうか。これは、東京神学大学、東神大と呼ばれているところでセミナーがあったお話を私は聞きました。東神大の教授が、この後、東日本大震災のことに触れてフロアから質問を聞いたそうです。先生、この大震災をどう考えたらいいんですか、こういう犠牲者をどう考えたらいいんですかという質問なんですね。その時にこの教授は、それは我々の犠牲、我々の代わりに犠牲となってくださった方々です、こう答えたんですね。まあ、一部の心ない人たちが、政治家も含めてですが、これは何らかの裁きだというようなことを言ったことから考えればまだいいのかもわからないけど、私はそれを聞きながらやはり釈然としませんでした。犠牲するとまたその家族の方々は、なんで私の家族が犠牲にならなければならないんだ、こういう新たな疑問が出てくるでしょう。それは答えにはならない。私たちはそういう悲惨な災いを経験された方々の前には沈黙するしかない。大変だなということしかないと思います。辛いなっていうことしかないと思います。イエス様はご自分の不利な証言を受けていらっしゃいました。そしてまた数々の喪失というものを体験なさったお方です。皆さんの中にこの1年間いろんな意味で何らかの目に見えるもの、目に見えないものを失ったという方々がいらっしゃるかもしれない。その方々への慰めはもしあるとするならば、まさにイエス・キリストこそその喪失を経験されたお方なんだ。そのイエス・キリストはあなたのそばにいてくださるということを知っていただきたいと思います。神への告発という作者不詳の短いエッセイがあります。 そんな時間がかかりませんので、ちょっと読んでみたいと思うんですね。神の御座の前に何万人という人々が集まっていた。その集団の前方の人々は怒りにも似た強い誤調で叫び声を上げた。神が俺たちを裁く権利など本当にあるのか。神に俺たちの苦しみなどわかるものか。彼らはシャツを託し上げ、ナチスの収容所で受けた傷と入れ墨で書かれた囚人番号とを見せた。俺たちは殴られたり、迫害されたり、虐待されたりして死に至る苦しみを受けてきた。別の集団の黒人が襟を開いて、これを見てくれと叫んだ。黒人であるというだけでリンチに遭い、縛り首にされたというロープの跡があった。俺たちは奴隷として苦しみを受けてきた。愛する家族と離れ、死が安らぎをもたらすまで、不益に服さねばならなかった。広場には、地上で苦しみを味わった人々の何百というグループが群がっていた。そしてそれぞれ神に対して、なぜ地上であんな苦しみに合わせたのかと、プチプチに責め立てていた。神なんて楽なもんだ。光と麗しさに満ちた天国に住んでてさ。どこにも涙も飢えも危険もありゃしない。実際神に地上の人間が受けている苦しみや痛みがわかるだろうか。そこでそれらの人々は、それぞれに地上で最も苦しい経験を味わった人たちをリーダーに選んで告発会議を開いた。そこにはユダヤ人、黒人、インドの最下層の人、広島、長崎の原爆のを受けた人、そしてシベリアの収容所に入れられた人などがリーダーとして選ばれてきた。彼らは会議を開き、次のような結論に達した。決議文。神が我々人間に対する裁き主、主となるためには、神自身が人間の味わった苦しみを、しかも最も厳しい苦しみさえも経験しなければならない。具体的には、神は人間として地上に住むべきだ。しかもその全能の力を用いて自分を苦しみから守るようなことがないように約束を取り付けるべきだ。ユダヤ人として生まれるようにしよう。彼の生涯に疑いがかけられるような方法で生まれさせ、誰が父親なのか世の人にわからないようにしよう。彼を正義と真理のチャンピオンにして、世の人々の妬みや憎しみを受けさせ、既成の宗教家たちからも罵られるようにしよう。彼に人間が見たことも聞いたこともないような事柄を教える立場を与え、神を人間に紹介する役目を与えよう。最愛の人から裏切られる経験をさせよう。無実の罪で捕らえられるように仕向け、しかも偏見に満ちた陪審員の前で、臆病な裁判官によって裁判を行わせよう。一人ぼっちで取り残され、人々に全く捨てられてしまうという辛さを味わわせよう。拷問に遭わせよう。そして殺されるように仕向けよう。しかも、最も辛く、苦しい十字架で。リーダーたちの決定したこの告発決議文が読み上げられたとき、そこにいた何万という人々の中から、ざわめきと納得の声が上がった。しかし、ほんの数分後に沈黙が始まり、その静寂は長く続いた。誰も声を上げず、誰も動こうとしなかった。そこにいたすべての人々がはっきり気づいたのだ。神はすでにこの決議文を実行していたこと。イエス・キリストですね。イエス・キリストこそ、まさに苦難を手に引き受けてくださったお方なんですね。栄光も名誉も富も賞賛も一切持っていらっしゃったにもかかわらず、これを人間を愛し人間を救うために自らそれを打ち捨てて、人となって屈辱を全てを味わい尽くし、罪人でないにもかかわらず罪人によって、しかも最大の罪人として判決を受けて十字架にかかってくださった。救いの道を開き、そして復活ということによって我々に死に打ち勝つ希望を与えてくださったお方なんですね。このキリストこそ最大の喪失を経験なさったお方。この方がまさに皆さんにとっての希望の救い主なのだということを知っていただきたいんです。さて最後のメッセージは何かというと、喪失というものは栄光に変わるということなんですね。9節をご覧いただけますか。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。喪失を経験するというのは、実はやがて イエス・キリストにおいて見られたように、我々でもまた喪失で終わらずに、栄光に変わる世界、瞬間、こういうものが与えられる地上で、あるいは天国で与えられるということなんです。失う、なくすということは辛いことです。けれども、その経験がそれに終わらずに、喪失体験がやがて栄光に変わる世界がありますよと聖書は約束しているんですね。聖書の人物を挙げれば、ヨブの財産を失った経験も、事業を失った経験も、やがて2倍に彼は返されました。アブラハムがその甥っ子のロドに自分の牧畜業を営むところでは最も良いというその土地を先に優先権を与えて踏んだくられるように奪われてしまった。その後に神はアブラハムにこの土地を全部お前に与えると言って、喪失の後に祝福をお与えになったんですね。聖書を読んで分かることは、神様という方は私たちに本当の意味で真の祝福を与えようと願っていてくださるお方なんです。皆さんも子供さんがいらっしゃったら思うと思います。子供が真実にこれがお父さん欲しい、お母さんこれが欲しいというときに、親はその願いに応えてやりたいと思うでしょう。ならば、天の父なる神も、私たちが本当に必要であり、私たちが求めているものを与えたいと願っていてくださるんです。マタイの福音書をちょっと最後に開けておきたいと思うんですが、マタイの福音書の7章の7節から11節、ここに父なる神がどういう方であるかを指し示しております。マタイの福音書の7章の7節から11節。新約聖書の11ページにあたります。第2版は10ページですね。有名な御言葉が出てきます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。父なる神は私たちに良きものを与えたいと切に願っていらっしゃる。だから求めなさい、探しなさい、また門を叩きなさい。時々教会の方々を見てきて思うことはですね、皆さんはまあ真面目で、そして、良心的な方が多いですから、例えばクリスチャンとして思うことは、まあ、毎週教会には行ってるけども、やっぱり自分も罪を犯すしな、だからいいクリスチャンでもないというところもあるし、だから僕みたいな、私みたいなものに神様は求めてもすぐくれないよな、こんな意識があるんじゃないかなと思うんですよ。中西牧師はやっぱり牧師だから、そういうものがあるかもわからないと。で、牧師と信徒の差をそういう差にしてしまうんですね。私が清くて、皆さんが清くない。いや、反対だと言わないでいただきたいと思いますが、いずれにしてもそういう見方をしがちと思う。違うん。それはね、神に対する感覚がもしあえて言うならば私と皆さんとは違う。死なる神は、たとえ悪いものだとしても、良いものをあなた方は与えるだろう。ましてや天の神が与えないはずはない。神様というお方は、我々はもう十字架のイエス様の救いの技によって、一切の罪は断罪は終わったんですよ。キリストを信じる限りにおいて、もう永遠の滅びや永遠の呪いは終わったんですね。もちろん毎日罪を犯すかもわからないけれども、それはあなたが断罪を受けるためのものではない。一切の呪いは終わった。父なる神はあなたに与えたいと思っておられるんですよ。だから良きものをいつもくださる神様という意識が私は強い。だから何でも求める。何でも必要なことは、神様あなたは良いお方ですと言い出す。あなたの罪の意識が低いとか高いではないんですよ。 仮にあなたが罪を犯していたとしても、もうお前はやらないって言うんじゃない。今見事はあったでしょ。あなたは悪いものでは仮にあったとしても、良いものを与えるだろう。ましてや天の地位が与えないはずはない。だから求めよう。だから探せ。だから叩けって言うんですよ。神様が良きものをくださると信じて求めていくことです。拗ねた見方とか、自分なんてというような、それ、卑下したような見方をすることはやめて、こんな罪人ですけど、私を心から愛してくださることを感謝します。あなたは私にいつも良きものをくださろうとしてくださっていることを、ありがとうございます。と信じて、大胆に求めていくんです。喪失は、栄光に変わるんです。良きものを与えることに変わるんです。だから、そういう神感というか、神の意識を持って住んでいただきたい。そうすると、信仰生活が喜びや、また力や、あるいは平安に変えられてきます。私は初期の頃、よく、例えば、一生懸命聖書を読み、あるいは祈りも忘れず、奉仕もちょっとしたりしてくると、なんか日曜日にもう胸張って、はい、そう、一週間頑張ってきました、みたいな。その次の週に、聖書を読むことを忘れたり、祈りも乏しかったり、また神様の前に罪を犯したりすると、なんか日曜日に来ると、ちょっとうなだれるような気持ちで。そんなことを繰り返してきたように思いますね。つまり、信仰の土台が、キリストにあるんではなくて、私の行いによってるんですよ。行いによらないって言うでしょ。イエス・キリストを信ずる信仰によってとあるでしょ。だから、あなた自身が仮にどうであったとしても、それはそれで、神との交わりを豊かに味わうためには、それは喪失かもわからない。それはそれでいい。でも、また罪を悔い改めて済めばいいわ。むしろ神様は私たちにいつも与えたい、良きものを与えたいと思ってくださっている。そう信じて済んでいくことです。そして、神に対する感謝を、喜びを一層増し加えて済んでいただきたい。そして、イエス・キリストを与えてくださった神に感謝するクリスマスでやっていただきたいと思うんですね。お祈りしておりたいと思います。恵み深い天の地の神様、今日愛する兄弟、姉妹、求道者の方々と共に、このクリスマスのまさに25日の礼拝の日、あなたを礼拝できてありがとうございます。神の御姿を捨てることとは、あえて思わずに人となってくださった主イエス・キリストご自身を心から感謝します。天のお父様、このイエス・キリストを深く心を受け入れ、また感謝し、このお方を喜んで進むし、クリスマスであることができますように。またお一人お一人にこのキリストにあるところの幸いを深く覚えさせてくださり、また慈愛に満ちた父、与えようと願っていてくださる神に大胆に求めて進んでいくことができますように、どうぞお一人お一人が信仰の根本的な在り方が一層神の御言葉にふさわしく、あなたにある自由と喜びで満たされますように、心からお祈りいたします。ひとときの恵みを心から感謝し、尊い救い主、イエス様の名を通してお祈りいたします。アメン。